年末年始の特番、見ても見ても終わらないんですよね。まあとはいえお正月休みだったので、まあいっぱい本当に昨日話した、おとついか話した岸辺露伴の実写ドラマとかも含めてもう見に見まくったんですけど、それでもねあと一つだけ残ってて、それが M1 の敗者復活なんですよね。なんかまあその気分の乗ってる時に気分の乗ってる内容を見た方がいいじゃないですか。今別に M1 の気分じゃないな、漫才見る気分じゃないな、ドラマの気分だなとかアニメの気分だなっていう時は私だってあるわけで、そういう時にいや無理やりこう古い順から見なきゃっていうので、その気分じゃない M1 の敗者復活見ても楽しめないじゃないですか。だから、今はちょっと軽めのながらでも、まあ、楽しめるようなバラエティ見ようって言ってアメトーク見たりとか、あとちょっとまあひろゆきさんの生配信も見てみようかな、聞いてみようかなみたいなしてたら、なんかね最終的にまあ一番エネルギー使うんですよね、やっぱりね賞レースってね、敗者復活といってもね、まあ、漫才とかコント見るのも結構なんやかんやで頭使うじゃないですか。話のテンポも早いですしね。M1 の4分のネタってものすごいテンポ早いじゃないですか。もう、まあ、いくつボケ詰められるかみたいな世界の、まあ、最近は別にボケ数がどうっていう世界でもなくなってきてますけど、まあ、一時期ノースタイルが優勝した時あたりとかものすごいスピードだったじゃないですか。まあまあまあ、それはそうじゃないとしても、やっぱりこうお笑いをちゃんと芸事として鑑賞して、あなんで今のコンビを受けたんだろう、受けなかったんだろうとか、あ誰が敗者復活上がるのかなってもう知ってますけど、ハライチが上がるのは知ってますけど、まあネタ順がこうだったんだなとか、あここなんか調子悪かったんだな、良かったんだなみたいな、いろいろ考えるエネルギー結構使うんですよね。ちょうど1年前にも M1 の話確かして、で職場の人で M1 の面白さが一切わからないと、もうなんでそんなこと言うんだと思ったんですけどね、私がお笑い好きだっていうのは周知の事実なのにもうかかわらず、私が目の前に座っているにもかかわらず、私に聞こえる声で M1 の面白さなんてさっぱりわからない、早すぎて何言ってるのかわからない、あんなの必要ないみたいなことを言ってる上席の方がいて、そんな本当ぶん殴ってやろうかと思ったんですけど、まあ多分その人はすごい頭の回転が遅いんですよ。急に毒を吐いてみたりするのですが、まあいわゆる、まあ、コミュニケーションその人すごい下手くそなんですよね。まあ私のお笑い好きと公言している私の前でそんな発言をする時点ですごいコミュ力低いのはまあお察しの通りなんですけど、まあその行間を読むとか、振りと落ち、こうコミュニケーションにおける振り落ちってあるじゃないですか。ああいうのも一切理解できないタイプの人なんですよね。なのでまあ M1 の、レベルの高いしゃべくりの漫才っていうか、まあ、漫才がまあ理解できるのは致し方ないんですけど、まあ致し方ないっていうか、まあ当然の帰結なんだろうなと思いますけど、まあマジムカついたなって今思い出してムカつくんですけど、まあまあそれを置いといてですよ。まあでもだいぶ見ましたね。私関西に住んでるのでオールザッツ漫才と楽屋ニュースはもう毎年見なきゃダメなんですよ。で逆にね、年始の特番一つも実は見て、最初は私年末年始の特番見終わったとか言ったんですけど、年始の特番なんて何一つ実は見ないんですよね。もうその、まあ、昔からその親戚の家の挨拶回りとかが結構お正月三が日はドドドッと行く感じ の伝統を守る、伝統を守るっていうか、まあ、親戚の挨拶回りは重要だよねっていう家庭で育ったので、まあ、三が日テレビ見るっていう習慣がそもそもないんですよ。まあ、1日は家で過ごすんですけど、まあ、別にテレビは、父親がサッカー見てたのかな、駅伝見てたのかな、すいません、もうサッカーとか駅伝とか全然詳しくなくて申し訳ないんですけど、まあ父親がそうやって、まあ、何らかの お正月のスポーツを見てて、でバラエティに関しては本当何にも見ないんですよね。まあネタ番組やってたりとかするっていうのは知ってるんですけど、別にお正月のネタ番組ってそんなに気合い入れて見るもんじゃなくて、なんか BGM としてかかってるみたいなテンションじゃないですか、 M1 とかと違ってね。でその年末 M1 でゴリゴリのネタ見た後に、あの正月の気の抜けたネタ見ても、そんなになんか自分にとってなんだろう、プラスにならない、そんなにこう楽しめない自分がいるので、まあお正月のネタ番組もそんな見ないんですよね。でこの間ネットの記事で見たんですけど、そもそもお正月の特番が減ってるらしいっすね。なんか要は特番、年末年始が特番なんですけど、結局視聴率の追い込みが各テレビ局さんはあるわけですよ。もう2021年のトータルの視聴率を上げるために予算をぶち込むなら年末の方でしょう、年末に予算ぶち込んで追い上げましょうっていうので、年末はガンガン特番組むんですけど、特大アメトークも5時間半とかでしたっけ、長かったねあれもね、スペシャルとかするんですけど、年明けはそこまで予算割いたりせずに、四半期の改編期の特番あるじゃないですか、こう定期特番っていうやつ、あれだけしてて、そのお正月だからみたいなのはもうほとんどないらしいんですよね。っていうのを見て、あ、なるほどねと思って、あれですよね、格付けとかはもともとお正月特番だったんだけど、もう人気が上がってすごい人気なせいで、逆に年2回に増えちゃったんですって。だからお正月だけの特番じゃなくて、年2回の特番なので、あれは純粋なお正月特番ではなくなったらしいんですよね。あと志村けんさんと浜ちゃんダウンタウンの浜ちゃんがやってる特番とかもありましたけど、あれもね、志村さん亡くなっちゃったし、で後の特番はその改編期にいつもやってる特番だけらしいんですよね。だからまあ年明けって実はそんなに特番ないよっていう豆知識なんですけど、猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。まあこれ関西の人しか分かんないと思うんですけど、まあオールザッツ漫才っていう、まあ吉本の番組、お祭り番組があるんですよ。でかつてはね、ムーディー勝山とか、あとレーザーラモン HG の方ね、ハードゲイじゃないですね、今ホットゲイかな、のが発掘された、そのすごい今年の一発屋じゃないですけどグッと伸びる芸人さんを掘り出すっていう番組があるんですけど、最近出てないですよね、その年のスターみたいなの。なんてなのかな、白桃よぴぴとか結構全国区でバーンって行くのかなと思ったら、別にそうでもなく、なんかダイアンとかも卒業しちゃったじゃないですか。うずまさの見た人しかわかんないですけど、うずまさの休憩中の人のやつめちゃくちゃ腹抱えて、本当腹ちぎれるんじゃないかぐらい笑いましたけど、まあああいうなんか腹ちぎれるんじゃないかっていうキャラも出てこないし、まあ見取り図の南大阪のカスカップルとかはまあまあたまにね、そのノリで全国とかでもやってるかなと思うんですけど、でもそれぐらいですよね。なんかそのやっぱりオールザッツって結構世代交代するので、また自分のコアの世代、まあ私は NSC の8期から13期まあ、もうちょっと15期ぐらいかな、ベース吉本の後半、梅田花月の前半、過渡期ぐらいの芸人さんたちが一応コアな世代なんですよね。で、あの人たちがやってた時がやっぱり一番面白いぜって私は思うし、で私が見てた頃のその陣内智則さんとかが MC してた頃のオールザッツを見てた人は、いやいやもっと前のその巨人師匠とか、オール阪神巨人師匠が100席にいた時の方が面白かったぜとか言ってるし、まあ世代ごとにね、そのヘビイチゴが出ないとかね、なんかそういうのあるんですよ。リットン調査団どこ行ったとかね、なんかこう世代が変わるごとに前の方が良かった、前の方が良かったっていう、小山ファンの妬みそねみみたいないっぱい出てくるんですけど、まあそれにしても ここ数年そのムーディ勝山的な売れ方する人が出てないな、まあ、去年コロナが挟まったせいでねとか、いっぺんあのなんかよくわからない勝ち抜き形式とかオールザッツしたせいもあるのかなと思いますけど、なんかちょっとやっぱり色変わったっていうか、まあそもそもああいう一発屋的なのをもう時代が求めていないっていうのもあるかもしれないし、吉本一強時代が終わりつつあるのかもしれないですけどね。まあ M1 でもそうですもん、あでも M1 でもそうでもなかったか、割と初登場は多かったけど、かといって吉本勢力が少なかったわけでもないし、優勝した錦鯉も吉本だもんね。そうだよね。まあまあそんな感じで、楽屋ニュース楽屋ニュースはまあまああれはそのなんだ、あの当たり外れはあるのが面白いので、あとやっぱり楽屋ニュース去年本当にコロナで何もなかったじゃないですか。それに比べたら若干こう楽屋ニュースが増えて、あの復活してきた感じはあってよかったですよね。でアメトークのそう5時間見てはち5時間半なんだけど、実はあの私運動神経悪い芸人が見られなくて、あの運動神経悪いんですよ私。運動神経悪い人間が運動神経悪い芸人さんが笑われてるのを見て笑えると思いますか？いや見たらね、そんなあの生々しい感じでいじられてるわけではないので大丈夫だと思うんですけど、なんかそもそもあのスタンスが気に食わんっていうので運動神経悪い芸人は見ないっていうね。あのなんだろう、硬派なこと、いやなんかエキセントリックなこと、尖ったことをしてるんですよね。マジでね、体育の時間トラウマ人間にとっては運動神経悪い人間のコンセプトがそもそもなんか辛いんですよね。まあね、あのすゑひろがりずの三島さんとか私好きなので、ご活躍の場は見届けたい気持ちはあるんですけどね、まあ、それはできないので、あの仲良し同居芸人を見直して三島さん可愛いなって思ってました。ってなところで今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ、またね。